高です。
南沢です。世界史心理学談笑中通称 SSD、 今日もやっていきましょう。
はい。
でこのラジオではね、心理学と世界史をそれぞれ話して、発表し合うっていう番組になっておりますと。で今日は、世界史パートというところで大河の世界史前回に引き続きお願いいたしますってところですね。
今日はですね、キリスト教の歴史ですね。
はいはい。
まあ最後かな、最後やっていこうかなと思って、まあ十字軍ですね。
はいはい。
うん、前回に引き続きやっていこうかなと思ってて、まあ、前回はですね、まあ、十字軍の始まりのところが話したんですね。うん、エルサレムがイスラム教徒にこう占領されてですね、
はいはい、
イスラム教徒をぶっ倒せるってところでね、あのキリスト教信者をね団結させて十字軍を、エルサレムに侵攻させると。まあこの時起こってるのが、まあ教皇の権威の高まりですよね、
うん、
教皇の一声でみんな集まってくるみたいなね、
うん
う
ん、
いうぐらいの感じだったといったところで、まあ、第1回とか、まあ、成功したんだけど、まあ、第2回第3回ちょっと失敗して、
はい、
まあ、どんどんねその十字軍としての意識、
うん、
まあ、最初の聖地奪還っていう言葉はどこに行ったんですかみたいな略奪をね、うん、
はいはい、
やったりだとかしてたといった話を、していますといったところですね。まあ、前回はね第4回のね頭ぐらいまでちょっと話したんだけど、まあ、ちょっとおさらいがてら、話していくんですが、まあ、第3回ね十字軍でね起こったことっていうのが、イスラム教徒側と友好条約ってありますよ、
うん、
奪還はできないんだけど巡礼は許すみたいな、
はいはい、
友好条約を結ぶんだけど、まあ、この時のね時の教皇であるイノケンティウス3世がですね、うん、断固許さないと、
はあ、
イスラム教徒一掃せねばいかんと、
うん、
言ったぐらいのマインドなわけですよ、
うん、
まあ、この時の教皇っていうのは、まあ、名言とかがあって、まあ、皇帝は月、教皇は太陽みたいなね、
うん、
まあ、月ってもう太陽の光でこう輝いてしまう、うん、質量とかもね太陽の方がでかいから教皇が一番強いんだぞみたいなマインドなんですよ、
うん、
まあ、まだ教皇の権力というのは強かったといったところですね、はい、だからもうこの時のキリスト教っていうのはもうイスラム教徒の言葉自体も悪魔の言葉だみたいな感じで、うん、もう何にも許さない、うん、奪還せねば ならんと言ったような感じなんですよ。だから第3回も、まあ、失敗っちゃ失敗と、
はいはい、
言ったところなんですね、うん、で、そして第4回なんですよ。で、まあ、十字軍を集めようと思うんだけど、まあ、皇帝とかは参加しないんですよね、
うん、
もうやっぱりこう今いろいろ忙しいと忙しいっていうところで、まあ、地方の諸侯であるとかっていうのが集まって結集してて、まあ、財政難なんですね、だからね、
はいはい、
うん、っていうのがあるので、今回は第4回はカイロに行こうと、エジプトをね、
うん、
カイロに行こうと、もう交易の重要拠点を攻めようといったところなんだけども、船も厳しい、船に乗るのも厳しい、地中海も渡らなきゃいけないけど厳しいなっていうところで、ベネチアの商人とかも困ったなって、
うん、
でも賃料もらわないと僕らも生きていけませんみたいなところじゃないですか。ただ十字軍を解散させるわけにもいかないと教皇が言ってるからね、うん、だから、うん、交渉してですね、ザラっていう諸島を攻めていただければ乗せてあげますよと、
うん、
まあ、ザラっていうのはイタリアのね、この頃イタリアってもう都市国家みたいなのがいっぱいあったような状態だから、うん、そこ攻めていただける。ベネチアとしては、まあ、十字軍はあるんだけど自分たちの領土も広げたいなみたいなね、
うん、
あってザラを攻めてくださいと、
はい、
で十字軍ザラを最初攻めちゃいますよ、
うん、
ここってキリスト教のカトリックの国なんですよ、
はいはいはい、
おー十字軍そこ行っちゃうかみたいな、
はいはいはい、
でもうそこや、占領しちゃうんだけど、まあ、その時、まあ、イノケンティウス3世でも怒るわけですよ、
うん、
まあ、破門するんだけど、まあ、ここでこいつも解散させるわけにはいかないから3ヶ月でまた統一しちゃうわけ、
はいはい、
でまた侵攻しろとってところでエジプトに攻めていくんだけど、ここで前回話したねアレクシオス4世であってね、うん、ビザンツ帝国から逃げた王様の子供ね、うん、この人に接触して、今度はビザンツ帝国をね、取り返してくれて、
うん、
私を皇帝の座に就かせてくれれば 大量の報酬を与えるし量、協力も惜しまないといったところで、
うん、
じゃあ今度はコンスタンティノープル行くかと、ビザンツ帝国
を攻める
もう餌を与えたりしていっちゃうみたいなねでビザンツ帝国側は、もうその体力ないんですよ、もうイスラム教徒側に攻められたりだとかして、
うん、
だからもう一瞬で落ちてしまって、アレクシオス4世がですね、まあ、皇帝になるんだけど、ここで問題が起きたのは そんな金はビザンテ国にないと、
うん、
報酬を与えるね、
うん、
だから与えられませんって言ったらもう怒っちゃうよね、
竜竜
ね、
うん、
だからもうぶっ潰せと、
うん、
二人ね、こっちのぶっ潰せってぶっ潰して従順国家でラテン帝国っていうのを立てて戻っちゃうわけね、う
ん、はい、
はーんみたいなね何だったのかね、聖地に向かわないっていう
遠回りが
何だったのか第4回みたいな、うん、ところなんですよ、
うん
うん、それで、まあ、第5回につながってくるんですけど、もうこの頃にはもうちょっとグダグダになってくるんですね。
もういやいやいや、だいぶ前からだけど、
だいぶ前からグダグダなんですけど、もう十字軍詐欺みたいなの起きてくる
はい、はい、
十字軍行くよみたいな、はい、集まってくるんですけど、奴隷商人に売られるみたいなね、
うん、
おそうかみたいな、こんなはずじゃなかったのにみたいな感じになるぐらいの、まあ、詐欺が横行するような、ね、感じにもなってるんですが、まあなんだかんだ言ってね、集めてエルサレムに行こうと言って、まあ、エジプトにまた攻めるわけなんですけど、あのね、エジプトも忙、エジプト側も忙しいわけですよ。イスラム教徒も十字軍なんてやってらんねえと、
うん、
この頃ってのはもうどんどん東からねまた別が来てるんですよ、
はいはい、
別の民族がね、お前ら相手してる場合じゃないと、
うん、
だからもういやちょっとエルサレムのその聖地のところをちょっと分けるんで、ちょっとここら辺譲るんで、なんとかもうやめてくれますか、関わんないでもありますか、
ギリギリ金ね、
うん、なんとかもう戦いたくないというところなんだけど、さっき言ったように強豪側ですね、全てを奪還しないと許さないんですよ、
うん、
だから絶対無理、
うん、
絶対無理ってなったら、そうかっつってエジプト側もね怒っちゃって、もう本気で戦うと、
はい、
ってなったら、まあ、地の利があるわけですね、エジプト側にね攻められてきてるわけですし、まあ、あとこの時も結構ね雨とかがすごくて、まあ、水系とかもかけられてたわけね、だから本気で戦ったエジプトにコテンパにやられて帰ってくるわけ、
うん
うん、で第5回大失敗と、
うん、
いったところなんですよね、うん、残念と、で、まあ、まあで第6回、
うん、
これ幻なんですよ、
一行さん
そこ第6回はねあったかなかったかといったところはね、未だに議論されているところなんですけど、はいはい、この時はですね、まあ、攻めろって強子が言って、うん、まあ、この時命じられたのは神聖ローマ帝国の皇帝のフリードリヒ2世っていう人なんだけど、
はい、
もう行きたくねえよと、
うん、
ちょっと行きたくないですねって渋り続けてたら、強子から波紋、また波紋を見つけられるわけ、ここでなんかお尻に火つけたから利用していくぞと、
はいはい、
だから波紋されたまま行くわけ、
はいはいはい、
よし行くぞーってエルサレム行くんだけど、もう教皇があいつ破門されたのになんか息巻いてんなと、
うん、
気に入らないなと、だから周りのその、まあ、騎士団とかが、まあ、各地にあるんだけど、宗教騎士団とかが各地に仲間がいるわけなの、あいつに手貸すなよと、
はいはい、
身内でいじめるわけね、
うん、
あいつはもう違うから仲間じゃないしみたいな、
はいはい、
だから単独で行くわけ、フリードリヒ中が、
はいはい、
で戦えないじゃない。
まあそれは
そうです。そうじゃん。ただこのフリードリヒ2世っていう人は語学が堪能なわけね、
うん。
もうアラビア語だって喋れちゃうわけ。
はいはい。
なぜか講話をして帰ってくるわけ。
はいはいはい。
許さないじゃない。また。今日は許せんと。
は。
奪還しろって言ったじゃんみたいな。
いや仲間じゃないんだよ。言ってることめちゃくちゃだよ。
そう。だからまあ。ここでフリードリヒ2世が挙げた兵っていうのは、まあ、十字軍だったのかっていうところは今も言われてるわけですね、だからまあ幻だったと、
はいはい、
うん、でちょっと期間が空いてですね、まあ、第7回があるわけですよ、うん、これはねきっかけ、まあ、最後と言われるあの十字軍ですね、
はいはい、
うん、これはまあきっかけはですねエルサレムが荒らされたことなんですよ、
うん
うん、でこれがなんで荒らされたかっていうと、さっき言った東からの突き上げ、
うん、
突然出てくるモンゴル帝国ね、
はいはいはい、
ボーン、だからあとゲルマン人の大移動があったわけじゃない、ヨーロッパ、それと結構似たようなことが起きて、
はいはい、
モンゴル帝国が東からガーンガーンってくるわけ、
うん、
で東の諸国がどんどんエジプトというか来るわけね、
うん、
シリアとかそっち側に流れ込んできて、で戦わなきゃいけないからエジプト側とかあっちっていうのは傭兵として雇うわけ、
うん、
あったよねゲルマン人ね、うん、そしたら当然制御できなくなるわけ、
はいはい、
なるほどエルサレム攻めちゃうみたいな、
はあ、
攻めちゃうというか荒らしちゃうみたいなね、
うん、
略奪の限りをエルサレムに対して行って、まあイスラム教徒も、まあ、聖地であるのは変わらないから荒らしたりはしないんだけど、うん、異民族が入ってきたことによってもうごちゃごちゃになって制御できなくなって荒らしちゃうわけ、
はいはい、
ってなってくるとヨーロッパが怒るわけね、
うん、
我々の聖地を荒らすなと、
はいはい、
いうとこで第7回の、十字軍っていうのが大々的に結成されるわけ、
うん、
ここで結成された中心がそのフランスの国王ルイ9世っていう人、
うん、
でこの時のやっぱり、うん、ここ皇帝があんまりもう立ち上がれない中でフランスの国王が立ち上がって、うん、結成してもう最大規模の十字軍だったわけ、
うん、
でじゃあ行きましょうってなってエジプトに行くわけ、
うん
うん、まあここら辺はねお決まりなんですけど、結構そこら辺はもう勝利でもう調子乗ってるんですよね。もう最大規模だから余裕なわけ、
うん、
言ってるんだけど、この時まあ今後話すかもしれないけど、こうエジプト側のね大英雄がいるバイバロスっていうね、
はいはい、
その人の策略によってまあ、要はね結構城内に引き入れられて門閉じられて包囲されちゃうみたいなね、
はい、
っていう作戦で十字軍はもう今までにないぐらいの 大惨敗ね、
はいはいはい、
うん、ここでどれぐらい大惨敗だったかというと、まあ国王自ら言ってるのね、
はいはい、
で国王の弟2人が死
ぬ、はい、
王様も逃げる、
はい、
2ヶ月の逃亡の末捕まる、
はいはい、
っていう展開になるわけ。もう国王捕まっちゃうのみたいな、ね、
はいはい、
それぐらいの大惨敗ね。で結果から言うと、
うん、
逮捕されるのね、ルイ9世には、うん、ただ多額の賠償金を支払った上で の解放なわけ、
うん、
だからただただ金を渡しちゃったっていうね、うんうん、いうところだったんですよ。でここで、まあ、ルイ9世っていうのはもう一回、
うん、
第8回やろうという形で結成はするんだけど、その最中に死んじゃうんです、
はいはい、
それで十字軍って二度と結成されることはなかったと、
はいはい、
いったところになってるんですよ。でまあここで、まあ、トピックスと挙げるとしては、まあ、ルイ9世っていうのは西王ルイっていうふうにね、まあ、称賛されるんですね、
はい、
ローマカトリック教会から、うん、だからなんだろうね、このルイ9世っていうのは攻める過程でめちゃくちゃ講和を進められるんだけど、
うん、
それを全部断って切り進んでたわけ、
はいはい、
これ何が言いたいかというと、いかに従順かが称賛に値するかっていうことだったんですね
有能かじゃ
なくてフリードリヒ2世はもうダメダメって言われてるわけだから、うん、講和の方がいいじゃんってなるんだけど、
うん、
いかにローマ教会の話を聞いてもうエルサレムを奪還しようとする意志が強いかで称賛されるかされないかというものが決まったというところですね、
はいはい、うん、その辺は変わらずだね。
そう変わらないですよ。でまあさすがにね、ここまでであるように教皇っていうのは権威が失墜していくわけですね、
はいはい、
うん、で一方で下がっていくと皇帝王権がどんどん権威上がってくるわけ、
うん、
で今まで領土を十字軍として広げてきたんだけど、そこをどんどん国王によって領土を没収されちゃうんですよね、
はいはい、
うん、もう教皇の領じゃなくてもううちの領土だっていうふうにどんどん没収されていって、
うん、
イコール王権が、上がっていくと、
うん、
いったようなね状況になっていくんですよ。ここでその教皇権威失墜のある事件があって、これがアナーニ事件なんですけど、
はい、
この時フランス国王フィリップ4世で教皇がボニファティウス8世っていうね、1303年に起こるんだけど、
うん、
きっかけはテンプル騎士団っていうね、
うん、名前だけは、
あ、テンプル騎士団っていうのはもともとエルサレムを守るような教団で、
うん、
あったんだけど、まあお金がねどんどん入ってくるわけ、
うん、
土地を寄進しますとかもあるし、お金を渡すっていうのもあって、もうどんどん大勢がね潤ってくるわけ、テンプル騎士団。だからもう国王にお金貸したりだとか、イスラム教徒に対して銀行業みたいな金融業もやったりだとかして、
うん、
もうどんどん金が上がっている。フランス国王にもお金を多額に貸してるっていう状態の中で、
うん、
フィリップ4世っていうのは踏み倒してえな、
うん、
あとこいつらを吸収しちゃいたいなっていう意図が、ありましてですね、彼らを潰そうとしたんですよ、
うん、
悪魔信仰であるとか黒魔術であるとか あとはキリスト教冒涜であるとか、うん、であらゆるもう罪を勝手に着せて異端審問みたいなことをやって、はい、どんどん火あぶりにしていくんですね、うんうん、ただ教皇はこれに対抗したいと、天福師団っていうのは直属の騎士団なわけなんで、うん、おいおいいいのかそんなんで破門しちゃうぞっつってね、
はいはい、
フィリップ4世でもフィリップ4世はあんそうですかしてもらっても構わないんですけどねみたいな感じになって、はいはい、もう周りをね関わった人たちをもうみんな破門していくんだけど知りません、
うん、
裁きますみたいな感じで、うん、もうどんどんやっちゃう、うん、っていう事件があって、皇帝はですね軟禁されちゃうんですね、
はいはい、
ついには軟禁されてもうあらもうとあまりの動揺とあまりの何でしょうもう屈辱ですね、
うん、
でも憤死するっていうね、
はいはいはい、
悔しくて死んじゃうっていうことがね、はいはい、突然起こっちゃう、まあ、これがこの一連の流れっていうのがアナーリ事件っていう、
はいはい、
教皇の権威の失墜を表す象徴という感じなんですよ、はいはい、うん、で教皇の権威が上がって権威が下がって、結局この十字軍って何をもたらしたのかというね、
うん、
あんま意味なかったんじゃないのかなって思われるかもしれないんだけど、十字軍がいろんなとこに行ったことによって、はい、イスラム教徒の文化イスラム文化とも関わるようになって、
はい、
はたまたビザンツの、ね、ところとも関わるようになった、うん、だから交易って東西の交易っていうのがすごい盛んになったと、
はいはい、
ってところで交易の拡大っていうのが行われた、まあ、ベネチア の、ね、地中海のベネチアの発展っていうのがそこにつながっていく、
はいはい、
でそれが何が起こるかっていうと文化が混ざっていくんですね、
はい、
また、うん、ってのが起こって最終的に何になるかっていうとルネサンスにつながるね、
うん、
いうところで十字軍っていうのは、いろいろ動いたことによって、文化としては発展したよね、
うん、
っていうところになってます、
はい
はい、うん、キリスト教徒どうでしたでしょうかっていうところなんですよね、うん、
いや分からんけどもさ、
うん、
本当に分からんけど最後のさ文化が発展したからよかったね的な終わらせ方ってさすげえキリスト教の恣意的なものを感じるわいやなんか大失敗じゃん本当に普通にさ歴史だけ語ったら十字軍ってさ
そうだね
大失敗じゃん
ヘレニズムの時も一緒だったねでもね
うん、
うん、
その大失敗をなんとかいいものにしたかったんじゃねえか説みたいなの俺なんか個人的に感じちゃったわ
まあ結果論ですよね
そうそう
それで言うと
失敗って言いたくねえのかなってよかったよかったみたいな
まあ、正直よかったよ。正直言うと、よかったっていうことは言われてないんだけど、結論としてこうなったっていうことですね。はい、それで言うと。うん。いいことも、後々言われました。結果的にルネサンスつながったよね。
はいはい。
うん。
いや、俺もうめちゃくちゃそれなんか、美談に従う論調にしか見えなかったわ。やったことだって8割失敗してんじゃん。
なんでこうなっちゃったんだろうね。
うん。
なんか
大義名分ももうねえし3回ぐらいからないまま8までいっちゃったけどさ
だもういいよもう8回と言われてようが7回と言われてようが、うん、なんでそこまだ議論してんのってあるけどねあ
結果何もうまくいってないも
ん結構こうテンプル騎士団とか、
うん
あと十字軍っていうとアサシン教団とかね、
はいはい、
よくなんかこう物語に出てくるものとかも結構この頃、
はいはい、
十字軍が出てきてるんですよね
大概いいもんじゃなかったけど、
うん、テンプル騎士団はよくない ね,
ね大概いいもん
だな結構だから逸話じゃないけど、うん、こうあとテンプル騎士団とかは最後の教団のトップがジャック・ドモレみたいな。
ほう。
けど、その人が死ぬときに、お前ら1年以内に死ぬぞみたいなこと言うの。
はい。
って言ったら、なんか知らない、教皇も死んじゃうし、うん、フィリップ4世も1年以内に死んじゃったりとかして、
はいはい。
あいつの呪いだみたいになるわけ。
はいはいはい。
だからもうテンプル騎士団の呪いだみたいなことの逸話が残ってたりだとか、
はい、
アサシン教団とかさ、今でもよくアサシンって聞くじゃん。
うん、暗殺者。
あれはね、イスラム教側なんだよね。
はいはい。
アサシン教団って。その十字軍の頃に活躍した、もう強烈なこう、 暗殺集団みたいな、
はいはい、
かっこいいと思いきや、うん、あの大体タイマーでトリップしてた説っていうのが
はいはい、
これね結構なんか面白くて、最初アサシン教団に、
うん、
あの入団するじゃない、
はい、
あのでタイマーを与えて、
うん、
あの女性とかをこう当てがして、
うん、
それで言うともうエデンの楽園みたいなね、
うんうん、
もうどっぷり浸からす、
うん、
で戦争あるなと思ったらちょっと怖いっす、
はい、
ちょっと軟禁するね
すごいな、ちょっと軟禁するのね
で、
はい、
ちらつかしてタイマーをちらつかして楽園に戻りたいっつって、
はいはい、
戻りたいですっつって殺してこいっつって、
はいはいはい、
戻りたくて殺すって
、はいはい、
楽園ね、無事戻れたら、あ、殺して戻れたら戻れるし、
はいはい、
っていうね、
うん、
っていうなんか楽園の逸話みたいなやつが、
ね、うん、
あるんです。まあこれはなんかね、あのフィクションだって言われてて、
はいはい、小説的な、
そうそうそう、まあただなんかタイマーを中心とした集団だったってことはあるらしいです、
はいはい、
うん。なんか狂ったり殺したらしいんで、トリップしてんじゃねえかっていうところから来てました。
ああ、なるほど。
うん、
それ言ったらもうみんなトリップしてるように見えるけどね。
でもアサシン州は探検一つで殺したらしいですから。
はいはい。
うん、もう探検だけを渡されて、
うん、
行ってこいみたいな。忍者ですね。
忍者もね、諸説だもん。
うん。怖いよ。そんな中、急に出てくるモンゴル帝国ね、怖いよねあいつら。
でまあ1300年ぐらいしたらそんな気もするよ。その原稿とか日本してると1300年ちょいでしょ。
こんだけなんかさ、こうアサシン教団とかさ、
うん、
いろいろ言ってるのにもうモンゴル帝国にパーンってやられますからこの後、
うん、
一瞬で
強かったんだねモンゴルさん。
で帰っていますからね。
モンゴルの歴史知らないからさ、あいつら急にさ。勢力伸ばし始めてさ、急に帰ってくるじゃん。何があったあいつらみたいな。
まあ切り食ったのは遊牧民族ですか。
うん。
略奪して帰ってくる。
はいはい。
ただただ馬を走らせるっていう。
略奪して帰ってくるの怖すぎるだ
ろ。怖いよねあいつ。本当に面白いよね。
何してんだろうね。目的が分かんねえもん。
ただただ荒らして帰るのが面白いよね。
その強者感あるし、ね。うん
ただただ戦いたいんだよね。
そうそうそうそう、戦闘狂みたいな。
うん。
そうしてでもそう、十字軍もそうだけど、マジでいい印象全くないね。なんか事前情報だっていうか、タイガの世界史聞く前だと、まあ、なんかかっこいいイメージあるじゃん、絶対、
うん、
全部崩れてくる。
そうね、わかんないけど禁欲とかダメなのかもね。テンプル騎士団とかも、
うん、
あの戦闘時以外はめちゃくちゃ禁欲だったらしいな、
うん、はいはい、
もう2人で1つのスープの皿みたいなね、
はいはいはい、
うん、だからそれぐらい禁欲をして戦闘時はい行ってくださいって言ったらもうパーンってなんじゃない、
はいはいはい、
もうアサシン教団もそうだよね、ね、わかんないけど、
いや欲まみれだ禁止してないだろ
禁じ、もうなんかその歩いてのね禁じられちゃったっていうところでもう、はい、解放したいみたいなやつだね。
タイマーなんてもう欲の塊みた
いな。いやーだからなんかもうこうある程度自由にね、
うん、
やってないと凄惨な戦いってのが起こるのかなと。
はいはいはい。
っていうのは起こります。わかりますよね。
もう完全にだってその十字軍結成時、まあ、初回ね、
うん。
あの時の面影もないもん。
そうね。聖地奪還、
そう聖地奪還するためサブクエスト多くない？
うん、まあまあ、
ドラクエかよ。
最後の方エジプトばっか行ってっからな。
そうそう、
まあまあ
カイロとかね、
しょうがないんだけどね、
うん、
中心攻めようっていうのはまあ上等ではあるんだけど、
うん、
毎回そこで失敗してんだからさみたいな。
でも魔王を倒すためにどこまで行くのかね、
うん、なんかこうイスラム教側が嫌気さしてるっていうのがね、
うんうん、
毎回講和はちゃんとあの求められたら応じるっていうね。
めんどくせえこいつみたいな。
だからそれ分かるんじゃない、なんかね、そ それどころじゃないんだってめんどくせえな、来てんだってこっちもみたいな邪魔すんなよみたいなそうなんだよね。だから結構ねイスラム教徒がもう王権が勝ったりとかしてんのよ、うん、バラバラ。なんかもう最初セルジューク朝っていうとこだったけどもアイユーブ朝に変わって、
はいはい、
最後は マムルーク朝みたいなね、うん、そんだけ変わってる中で十字軍だけ一枚岩で攻めてくるっていう、なんかこう、うん、邪魔さね。
もう一枚、その一枚岩クソす
ぎる。あの一枚岩のような見せかけ。
そうっす
ね、全然違うんだけど。
内部ではこたこたがあってね。
そうそうそう。で、まあなんかこう、なんだろうね、結果的にフランスの、まあ、十字軍がもたらしたところでいくと、絶対王政の基盤築いてるところだよね。
はいはいはい。
でごたごたの中でなんか諸侯とかさ、
うん、
財政も厳しくなってさ、
はいはい、
国王が没収というかさ、
うん、
攻めやすくなってさ、
うん、
結局フィリピン王政とかその後のちょうどだから絶対王政の基盤っぽいカペイ朝のあたりだった
けど、はいはいはい、
基盤ができたとか
だったね、はいはい、
うん、だからフランスとかってもうずっと地方が強い、
うん、
アンジュ派とかブルゴーニュ派、
うん、
そういうとこだったけど、それがだんだん弱
く、はいはい、
うん、この頃もフランス一強ですから。
あ、そうなのね。ヨーロッパ史的には、
そう、ヨーロッパ史的にはちょうどあの100年戦争とかの前ぐらいで、
はいはい、
あのイギリスとかがずらーって広げてたけど、
うん、
もう一回取り返して、
はいはい、
みたいな。
なるほどね。
そうそうそう。だからフランスでいうともうこれから今イケイケみたいな
ね、うんうん、
段階なんですよね。
うん、なんかな。
イタリアとか面白いですよね。
まあイタリアだってもベネチアがね承認的にいろいろ動いてる時だもんね。
うん。うん、からルネサンスと。
うん。ルネサンスってもうイメージで言うと1600年ぐらいのイメージだったけど、その1300年ぐらいから。
うん。
なんかことの起源的には。
13とか、
はいはいはい、
14世紀ぐらいから、
はいはい、うん、イメージマジで1600年ぐらいだったから、ルネサンスの残りって、
まあ、きっかけみたいなとこなのかね、
うん、でもきっかけからの俺の記憶がもし仮に正しくて1600年かかるとしたら、
うん、
あのきっかけから200年経つんかいっていう本当は1400年ぐらいからだったら、
うん、まあ長いんじゃない、
長いのかも
ルネサンス期って
長いんだろう、
うん、まあ、これをもう次やるの迷ってますよ僕は。
はいはいはい、確かにヨーロッパもろもろやって、イギリスやってフランスやってキリスト教やって1400年ぐらいまで生きるから、
そうそうそうそう、だから、
まあ、中国に戻るかモンゴルやるかとかね、
うん、モンゴルはちょっとね先行きすぎちゃうんですよね。
はいはいはい、
うん、まあ、中国かな、
中国だって漢で止まってるもんね。
そうなんですよ、600年ぐらいとか三国時代次隋とか、
うん、
あったりか
な、南北朝とかって
ないんじゃない、あ、南北朝やってない、その前の、ね、
うん、
その前の南北朝と隋と宋、
うん、宋、うん、ぐらいまで行ってやっと戦に追いつくって
900年ぐらい、
そうだよ、
ね、900年でも元にはね、
うん
うん、だからまあそこぐらいまでやっていい、ね、
やってやっと中国がヨーロッパに追いつく、
そうそうそう、でも元の後はねもうなあの本当近代になっちゃうんですね、うん、あの明があって、まあ、明までやっていいぐらいだけど、
うん、
清になるともっと長いから、
宋元明清、
そうそうそう、清はもう近代まで行くじゃない、日清戦争まで行っちゃうから明までか、
うん、
宋までか、まあ、元号やるか、
はいはいはい、
中国ね、面白いんだよね。これがないよね。
宋元明清、中華民国、中華人民共和国。
うん、そうね。一回中国行きますか。
はいはい。何があるのかあんまり知らないからです
ね。隋とかね。
うん。
ああ、唐とかね。
うん、うん。
まあ、遣隋使、遣唐使。一つあるのは、隋はすごい短いってことだね。
はい、あ、そうなんだ。あ、確かに、まあ、遣隋使からする遣唐使
もいいみたいなのになるじゃない、
うん、
日本史的には結構さ長い感じするけどさ、
うん、
世界史的にはだからあれも300年とか、
はいはいはい、
あ、300年も長いか、言い過ぎ、30年とかそんなもん、
そんなもんじゃない、
ね、300年もいい、うん、
遣隋使がいたと思ったら急に遣唐使だったよ、ね、
そう多分30年ぐらいで潰れたのか、
はいはい、
ね、っていうところですかね。じゃあもうさらっと中国はやりまして、ま
あ、中国のね、あの面白いところ終わったの、
終わったんだよ
こっからはね、もうなんかいろいろ周囲に巻き込まれるだけの中国みたいな。
そうだね。でちょっとまあイタリアとかね、
うん、まあルネサンスとかね、あの辺面白いから、
イタリア、オランダ、ポルトガルね、
うん、
でもう総結集して大航海時代ですよ。
うん、
うん、面白いとこ入ってくんじゃないですか。
でもあれだね、4年間もやってきたからか分かんないけど、だいぶ進んだね。
進んだでしょ、
うん、もう1400年近いじゃん。
中国が置いてかれてますからね
中国置いてかれてるけど、大体全部1300人ぐらいに今集結してる、
うん、
からね、だいぶ進んだ感あるね。
いいでしょ。
なんかさ、世界史さ、まあ、勉強しててっていうかさ、大河の関係なく受験期とかで勉強しててさ、
うん、
思ってるんだけどさ、1300年ぐらいからさ急に怒涛っていうかさ、あ、なんか実感湧き出すっていうか、
うんうん、
ルネサンスとかもそうだしさ、大航海時代とかもそうだけど、あああの辺ねみたいになったけどさ、
はい、
ここまでがぐちゃりすぎて分かんない1300年以前と以降で結構印象違う。
まあ近代じゃないけど近世か、
そうそう、
近世と呼ばれるね、
中世近世あたり、うん、
だからまあまあ
絵に分からんから、あ、なんとなく分かるなるきっかけターニングぐらいまで来てるのかな。
うんうんうん、ヨーロッパはなんとなくここまで来てようやく理解し始め
た、ね、そう、
うん、
そんな感じある。
あとやんなきゃいけない神聖ローマ帝国ね。
はいはいはい、
若
い
かんないでしょ神聖ローマ帝国
分かってない
で、まあこれもねまた難しいですよ、
はいはい、
こいつも謎に近代まで続くから。
そうなんだよね。
うん、で面白いとこはもう結構近代なんですよね。
ハス
ブルク系とかも
いい、はいはい、
うん、とかもね面白いですよね。
いいよね。いや大航海時代とかルネサンス期以降はちょっと個人的にも知ってることも多いから、
うん、
それがなんか何更新されるのか、あ、 なるほどね裏こうだったのねってなるのか、ね、楽しみだと思う、はい、
じゃあ次回、まあ、一旦キリスト教は締めという
か、ね、はいはい、
やっていこうかなと思います。世界心理学談笑中、SSD は、お便り募集しております。メールアドレスはシャカレジ1992@gmail.com です。シャカレジバイグ1992は数字となっております。ツイッターの DM でもお待ちしております。
はい、
それではまた来週お会いいたいと
南沢でした。